時刻は5時40分17秒を回ったところでございます。タッシー田代と
スナス金蔵と
サッチンがお送りしております。
トワイライトアベニュー767
フライデ
ー受けまくってますね。こうありたいですね。
はい、
ライブの出だしもこうありたいですね。ライブの出だし、あの草加では珍しく受けたんですよ。
そうですね、
珍しく
草加のライブの時は
あめっちゃ受け
た。初めての人たちばっかりなのにもかかわらず、う
ん、いやーみたいな、
思い切り受けて、初めての人たちの方が受けるのかな。
あー、まあ
ね、そうかな、
うんうん、最初はしょうもないことを言うだろうって常連の人たちはもうみんな
笑ってるから、あー、もう構えちゃってるっていうか
そうなんだよね、どんだけくだらないんだろう今日どんだけつまんないこと最初に言うんだろうって思われちゃってるから
なるほど、
うん、いきなりつまんないこと言われると意外と受けちゃったりする。
なるほどね、
なかなか勉強になりますが、ええ、あのサッチンに聞いてみよう、まだいろいろあるんですけど、うん、あんまりあのやると、うん、あれだよね、
うん、あれです
ね、あれでしょ、
うん、
あれね、あれがこれであれでしょ
あれ
ね、だから北海道のこの所感をちょっと聞いてみたいなと、うん、サッチン個人では3日間、
うんうん、
特にライブ、
はい、
まあ、どんな感じでした、どんな風な思い出というか。
そうですね、
感想、
去年も行って、うん、まあいろいろね、去年はすごく忙しくてわーっていう中でこう進んでたんですけど、
うん、
今回は結構一個一個をもう吟味してっていうか、
うん、
すごくしみじみできたので、
うんうん
うん、すごく良かったなと思います、うん、
去年は中学校の訪問があったり、
そうですね、
向こうの現地の FM に出演したり、
うん、出演したり、
結構あのハードスケジュールというか、
そうですね、
短い日程の中で、
うん、
あっちも行ってこっちも行ってっていう感じだったり、
そう、余韻に浸る間もなく
っていう、初めてのツアーだったでしょ、うん、カラーシュガーにとって、
そうなんですよ、
それはそれですごくそれぞれが充実して良かったんだけど、
うんうんうんうん、
楽しかったんだけどね、
はい、
今回はもうその一点集中型、
う
ん、
ね、そうそうそう、
はいはいはい、
それで行こう
と。だからね、うん、すごく良かったよね、うん、気持ちもがっつりそこに、
うん、落ち着いて、
うん、落ち着いてできたし、
そうですね、
うん
うんうん、そう、これはもう、うん、あのムジカは、
はい、
去年も思ったんですけど、
はいはい、
あの上に電飾あるじゃないですか、
はい、ありますね、
うん、あれをね演奏しながらね見入ってるのがね、すごい気持ち、夜空の星空を見ながら、
はいはい、そんな余裕があったのね、うん、すごいね
ててそうそう、
天井を見る余裕、
特にあの僕はそっととかを聞きながら、うんうん、あこうなんか眺めてるとね、
うんうん、
すごい入れる、
あ
その世界に、
はいはいはい、
うん、
俺もあの新曲の歌い出しの歌詞がそう星空のことを歌いながら導入するね、シュビドバの幕開けだったんで、あれがもうね絶妙なロケーションなんです
よ、ですよね、
あれおしゃれですね、10周年迎えてカウンターがちょっと改築されてホールがちょっと広くなりましたけど、
そうですね、
なかなかいいですよね、もうここそこにおしゃれなアイテムがあるんですよ、あのお店はね、
写真映えが
ね、かなり映える
映える
要素がたくさんあるんね本当に、はい、素敵なお店でございました、
はい、
ね、いやですのでね、うん、素敵なこの余韻を海鮮丼とともに、まあ、海鮮丼のこの写真をこうしげしげとこう眺めながら、
はい、
素敵なツアーだったな
そこに戻る、
なんかもう国旗に見えてくるもんね、
国旗色が鮮やかですね、
カニのハサミがもう V サインしてる
じゃん、ね、もうわさびをちゃんと
勝利の
ビクトリー、あれまだ俺あの写真家族にまだ見せてないもん、
見せない方が
相当非難されるだろうね
やばいですよ、
やばいですけど、
ね、あれカニ食べちゃいけないんじゃなかったっけ、
カニはいやエビですね、どちらかというと、あまあどっちにせよでもいくらあんだけ食べてりゃね、
なるほど、
痛風だな、でも年一で許してるようなもんですよ、
他
の時は食べないもん、
ああなるほど、
うん、だこういう時だけはっていうさ、
あもう ね
自分を解放してあげるという
なるほど、うん
魚卵解放宣
言。魚卵解放。
魚卵。
目が魚卵だったもんね。
目が魚卵。目が魚卵ってどういう
の。すごいですよね。うん、というわけでございまして、まあ話は尽きないわけでございますがね、うん、この後ライブのインフォメーションなんかもお届けしようと思ってますけども、はい、今日は何と言ってもね、カラシュガーのお二人がゲストに来ていて、うん、ファックステーマが、なんとスナフキンゾーさんが考えたファックステーマ。
はい。
今日はだからスナフキンゾー濃度が高い番組になって
る。そうなんだ。サッチ濃度じゃないの。
さっきの備忘録も全部スナフキンゾーさん作ってくれたし、
すごいね、
だって音源の編集もスナフキンゾーさんにやってもらったし、
うんうんうん、
ね、救いの歌も用意してもらったし、
まあまあまあ裏で、
いやすごいですよ。本当にあの構成作家、
すごいね。
いやいやいや、
すごいですよ。俺はだってキスの曲ぐらいしか選んでないもん。ロックンロールオールナイトぐらいしか、ね、今日のファックステーマはスナフキンゾーさんが考案してくださったテーマを採用しています、うん、もしもあなたが食べ物屋さんなら、
はい、
もしもあなたが飲食店の経営者となった時、うん、どんなお店、まあ、どんなものを、うん、どんな食べ物を売るお店を開きますでしょうか、うん、そしてどんな風な店にして、そして何という名前のお店にしますでしょうか、
うん、
そのあたりもぜひ教えていただきたいななんていうふうに思うわけですよね、はい、いろいろとこうこんな飲食店を開きたいってあると思いますけども、
ね、
うん、
スナフキンゾーさんはもうすでに投稿いただいてるんで、
はい、
自分に、
はい、
そうなんですよ。サッチンがもし飲食店開くとしたら、うん、どんなお店開きたいですか。
いろいろ考え、まあ普通に考えたら、
うん、
コンペイト屋さん。
へえ、キュートだね、
うん、
コンペイト屋さん、
うん、
はあ、おしゃれ。
ああ、分かった。
あ、カラーシュガーだからですか。
先に言われちゃったね。
あらら、
もったいぶったから。なるほど。
そういうこともあるね。
そういうこともある ね、 あるね。
色砂糖屋さんね。
うん、
はい、
はいはい、
そう
コンペイト屋さん、
うんうん、
普通に考えたらコンペイト屋さん、普通じゃない考え方だったらどうなん。
普通じゃん。あ、でも、うん、唐揚げが好きだなと思って。
ああ、ガブリエルですか。
そっか、ガブリエル、その一件が、
うん、唐揚げといえばガブリエル。
ガブリエル、ガブリエルからね。
そうですよ、
唐揚げ屋さん。
ピーター・ガブリエルの CD 持ってきたっていう。
店内はずっとガブリエルがかかってるって。
そうそう。やっぱじゃあガブリエルっていう名前のお店ですかね。
いいね、
唐揚げ。
あの、な、北海道的に言うと、
うん、
キックの鬼ザンギ店。
なぜキックの鬼ここで出す。キックの鬼ザンギ店。
ザンギ店。いいね、なんか。
なんか
頑固親父の店みたいなね。
ちょっと待って、ザンギ店ってさ、だから普通支店名だよね。札幌店とか、すすきの店だと分かんないけど、ザンギ店って、じゃあ、キックの鬼っていうチェーン店は、別なものを売ってる店もあるってこと
です。
キックの鬼寿司店。
ああ、なるほどね。
キックの鬼、キックの鬼ラーメン店。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
北海道限定ですね。
北海道限定、
うん、
なぜキックの鬼にした店名を。さっきのすけくんから連絡があって、
うん、
すっごいサッチンさん面白いですね。
な
んでツアー中で聞いてくれてるみたい。
ツアー中で
聞いてくれてるみたい。
のすけさんに一言、
のすけさんに一言どうぞ、
はい、
頑張るよ。
頑張れよって
怒りやっちゃって。
頑張れよってなん
です
か。お父さんか。
声が
おかしいですね。もしもあなたが食べ物屋さんなら、どんな飲食店を開いて何という名前の店にするでしょうか。キックの方に残儀店。いろいろ出てきますのでね、
はい、
楽しみにしておりますので、皆さんからの投稿をお待ちしております。ではキックの鬼の経営者サッチンから、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は、
はい、
048-543-2179、
はいはい、
048-543-2179、
うん、
19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いしますよ。そしてメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。CM を挟んで 恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います。さあそれではですね、今日のゲストカラーシュガー、そして私、歌い人語るそれぞれのライブインフォメーションをお届けしたいと思います。まずはカラーシュガーのライブインフォメーションお願いします。
はい、7月は2つあるんですけど、まず7月10日水曜日、これ久しぶりの対バンライブなんですが、二子玉川ジェミニシアターというところで、
二子玉、
はい、二子玉、はい、おしゃれな街、で、オープンが7時、スタートが7時半で、チャージが前売りが2,400円ドリンク代別で、当日が2,900円ドリンク代別で、これ3組アーティストが出て、最後の私たちカラーシュガーは最後の出演で9時から21時からの出演になります。ぜひ。そして2つ目、
はい、7月28日日曜日ですね、これタッシーさんも出ていただいた昼飲みしましょう、
はい、
タッシーさんボリューム4だったんですけど、今回ボリューム5になります、タイトルは夏祭りというテーマでやります。いろんなちょっと夏祭りっぽいものを、グッズなんかアイテムを、ね、ちょっと用意したいなとい
ろいろ考え
るという感じです、はい、
いろいろ凝らしてるね、
もう手を返したほうがいい、はい、一応ですね、会場は2時、開演は2時半から、
昼飲みだからね、
はい、入場料は2,000円、ワンドリンク付き、ワンドリンク込みで2,000円となっています、はい、場所はソウルバープー、草加ですね、埼玉県草加市西口から歩いて2分ぐらいのところにありますので、
素晴らしいですよ、
ぜひぜひお越しください、
はい
はい、あで予約に関してなんですけれども、カラーシュガーのホームページがあります、
はい、
カタカナでカラーシュガーと入れていただければ、そこから、予約が可能ですので、
なるほど、
はい、特にその二子玉川のジェミニについては、はい、予約した方が楽、安いですね、
あ、なるほどね、
はい、ので、はい、前よりでぜひお願いします、
ぜひよろしくお願いいたします、はい、さあそして歌い人語るはもういよいよ来週に控えております。もうなんか1週間おきにライブやってるような気がするんですけど、次は初の渋谷の夜です。渋谷の夜に歌い人登場でございまして、はい、色糸というですね、芳賀純子さんという女優さんが、企画している、まあ、3人組の女優軍団がいるんですが、その色糸がプロデュースするイベント、いろんな糸2に歌い人語るが出演することになりました。別口で偶然千葉綾乃さんも出演するという運びになっておりましてですね、なぜか千葉さんと共演というか、なんて言うんでしょうね、同じ、イベントに出ることになりました。夜の渋谷でございまして、7時半スタートです。飲食オーダーしていただいて、ライブチャージは投げ銭となっておりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、なんといっても7月13日の土曜日でございます。久々の単独公演、中野区鷺宮のジャガイモ劇場。新装開店したあの小劇場ジャガイモがですね、ジャガイモ劇場となって、まあ、森友代表のもと、オープンしましたけれども、ここでジャガイモ劇場になってからは初公演でございます。大いに盛り上がっていきたいわけでございますが、寸劇のハモニカをまた再演させていただいたりだとか、花よとべとべの投票期間中ですので、CD を無料配布いたします。
おすごい、大盤振る舞い、
大盤振る舞いでございます、これも昼飲みしましょうと同じようにですね、14時オープンの14時半スタートでございます。小中学生は無料です。小学生中学生は無料でございますので、ぜひ、家族連れでもですね、楽しめる内容となっております。皆さんと一緒にですね、ネガネガブーを歌おうじゃないかというわけでございましてね、ぜひぜひ、皆さん予約よろしくお願いしますね。予約がだいぶ進んできておりまして、ぜひお早めに予約いただきたいと思います。詳細は歌い人語るのホームページ、もしくはこのフラワーラジオ経由でも全然結構ですのでね、ライブ行きたい、予約したいというご連絡いただければ、どんなルートでも大丈夫ですので、ご連絡いただければと思います。はい、では CM を挟んでですね、 T9 に突入いたしますが、ピンポンパンの第2回でございます、
はい、
先週聞きました、先週ピンポンパンをお届けしましたが、あのピンポンパンの第2回目今日お届けしようと思います。今日の T9 もぜひお楽しみに。 さあ4時間番組トワキンの後半2時間に突入でございますね、はい、時刻は6時をとっくのに過ぎましてですね、はい
とっくの、
ね、に、過ぎましてですね、はい、いよいよ次のコーナーに突入というわけでございます、
ね、はい、
先週お届けしたピンポンパンの第2回目というふうになるわけでございますが、う
ん、はい、
ピンポンパンはいつまで続くのか、
はい、
徹底的にやるのか、多角的にやるのか、それが問われる時間がやってまいりました、
はい、
それではコーナーの前振りを、
はい、
スナフキンゾーさん直々に、
はい、
お願いいたします、
はいはい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
来ました。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが、
うん、
曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
うん、
さっちんいくよ、せーの、タッチータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
さっちんソロでちょっとやってみてもらって、今のところ
喋ってないもん
だ、今のちょっとやってみて。ちょっと待って、よくわかんないことにな
ってた。トントントントントンとつってるよ。
譜面がおかしいんだけど。ああ、すごいことになっちゃいましたけどね。ということで始まりました T9 でございます。はい、まあ先週ね、ピンポンパン体操。
うん、
ピンポンパン、ピンポンパンじゃないや、ピンポンパン、
はい、
ママと遊ぼうピンポンパン、
うん、
始まりましてですね、それまでジャングル大帝で2ヶ月以上やってましたけども、
うんうん、
ついにピンポンパンを紹介する日がやってきて、先週まあいろいろと有名なピンポンパン体操のそれぞれの年代別のピンポンパン体操を聞いていただいたり、
うん、
まあ、オープニング音楽なんかも聞いて、千葉さんと二人で懐かしいねなんて言って、
うんうんうん、
で千葉さんのお兄さんはピンポンパンに出たことがあって、ね、
うん、
木の穴の中入っておもちゃ持って帰って、
ね、扇風機、
扇風機持って帰ったっていう伝説をね、
はい、
先週聞きましたけど、スナフキンゾーさんはピンポンパンは見てたりした？
いや俺そんなにないんですよね。
あ、そうなんですね。
本当うろ覚えで、あ、うん、そういえばこんな曲だったっけって先週聞きながら、
はいはいはいはい、サッチンはどうだろう。
私あのこの前の聞いて、
うん、
初めて
聞いたこと、うん、初めて聞くのばっかりだ。
あ、本当、
うん、裏で何かやってたんですかね。
ピンポンパン体操って
朝の番組ですよね。
ああ
違ったっけな、夕方の番組かな。
うん、
名前は知ってるんですけど、ピンポンパン体操、
はいはいはい、
曲は聞いたこと
ない。でもまあズンズンズンズンズンズンズンズンピンポンパンポン、ね、うん、それ復習でちょっと聞いていただこうかなと思いますよ、
はい、
ピンポンパン体操の71年のバージョンですね、
うん、
その230万枚でしたっけ、
うん、
超売れたという、
すごい、
もう本当にスナックのお姉ちゃんまで踊ることができたぐらい、もう大流行して、で、数々の賞を取ったりもしたという、その、71年版のピンポンパン体操ですね、作詞が阿久悠、
うん、
作曲が小林亜星でございますね。すごいメンツなわけでございますが、こちらのピンポンパン体操、今日はこの曲だけを掘り下げていこうかなと思っておりますので、うん、まずはおさらいがてら、これ結構長いんですけど、交響曲のようにいろいろな構成になっているんですが、うん、ちょっと聞いていただきたいと思います。
さあ行こうか。
まあ、こういう感じでね、うん、先週こうしてご紹介したんですが、はい、このまあちょっとおさらいすると、うん、NHK が制作する童謡の、ね、子供たちの歌の人気を、みんなの歌とかありますよね、うん、NHK の、はい、それを上回るものを、うん、制作してくれという形で依頼があったわけですね、うん、それがまあ小林亜生&悪友のコンビにですね、依頼があったと、
はい、
それで260万枚ですって、売り上げ
ですね、
ね、すごいですよ、
やっぱベースすごいね、
ベースすごいですよね、
ベースすごい、
うん、第14回日本レコード大賞の童謡賞を受賞しています。で、ズンズンズンズンズンズンズンズンピンポンパンポン、このズンズンズンズンっていうのは、うん、ここね、これはドリフターズが流行らせていたフレーズがそのまま来てるわけですよ、ドリフの、
ドリフが先、
ズンズンズンズンね、それからまあ当時流行していたエッセンスがふんだんに使われていって、虎のプロレスラーはアニメのタイガーマスクのことですね、それから頑張らなくっちゃ、う
ん、はい、
これはシングロモントの CM の頑張らなくっちゃという CM から来てますね、
なるほど、
他にも忍者とか怪獣とか、うん、当時子供のブームだったものが、
はい、
もうセンテンスとして入ってるわけですが、うん、王貞治ね、王選手、うん、でんぐり返って王選手って言った、うんうん、もう大活躍だった時期ですよ、王貞治が現役で、
うん、
あと水虫の CM が流行ったんで、水虫かいかいかいとかね、
うん、
うん、走れ光太郎なんてね、先ほど出てきましたが、うん、こういったように当時の人気流行していたこと、事柄、CM、歌などのパロディがふんだんに使われていたという、うん、そういう時代背景としても面白かったりするんですけども、これがまあピンポンパン体操ね、これ。ありがとう、体操ですから振り付けがあるわけですよ、
うんうんうん、
私 の, 知り合いのグループでユーマダンスという歌を歌っている2人組がいてですね、これも体操ですよね、
体操です、
あれも体操ですよね、ユーマ体操、
はい、
ですね、
ユーマ体操 ね,
ね、あれもそうですよね、はい、まあ、カラーシュガーという2人組が
そうやってた、悪
友じゃない、悪友さんじゃないんですけどね、というように、まあ、なんていうんですか、子供たちと一緒にやる体操の走りというところはありますよね、
うん
うんうん、それまでは子供たちは大体ラジオ体操だったと思うんですけれども、うんうん、こういうので体を動かすということもね、ピンポンパンの中で起こっていたんですが、
うん、
今日の T9 はですね、
はい、
この大ヒットした71年版のピンポンパン体操のいろいろなカバーバージョンを聞いていただきます。一番あれ、おってそうなのって思ったのが、
うん、
なんとそのザ・ドリフターズがカバーしてるバージョンがあります。
すごい、
ドリフのピンポンパン体操という、ドリフのピンポンパンという曲があります、
うん、
こちらまずちょっと聞いていただきたいと思います。
トラのプロレスラーはしましまパンツ、履いても履いてもすぐ取れる、頑張らなくちゃ頑張らなくちゃ頑張らなくちゃ、空手をビシビシパンツをスルスル、空手をビシビシパンツをスルスル、カテカテトラのプロレス、
ベースやばくないですか、
やばい
っ
すね、
すごい、
でこれイカリアさんが違うか、
いや違うんじゃないかな、
カバも忍者は間抜けて困る、お化けでも化けてもすぐバレる、頑張らなくちゃ頑張らなくちゃ頑張らなくちゃ、手裏剣シュッシュ煙をもくもく、手裏剣シュッシュ煙をもくもく、イケイケカバーの忍者くん、でんぐり返って、
なんかアレンジが派手だよね、
そうですね、
やっぱり子供向けじゃないというか、うん、ドリフの豪快さが出てるかな、うんうん、
オリジナルみたいな、
なんかね、そんな感じしますけど、
ぐり返ってお嫁さん、
タンバリンがたまりませんね。
走れ走れ金太郎、お茶碗新聞取り越えて、走れ走れ金太郎、トイレは近いぞ頑張ろう。
これだから71年版カバーされて、これ発表されたのは72年ですから、うんうん、もうすぐ飛びついたんだね。
なるほどね。
面
白いと。ね、うん、下唇がビローンちょっと垂れ下がっていました。花子さん花子さん、ママの名前は花子さん、いらっしゃいませ花子さん、ご一緒にどうぞ。ワニのお嫁さんは水虫で困る、かいてもかいてもすぐかゆい、がんばらなくちゃがんばらなくちゃがんばらなくちゃ、ドレスをさっさっさ水虫かいかいかい、ドレスをさっさっさ水虫かいかいかい、かけかけワニのお嫁さん。カエルになり、
なかなかすごいアレンジですね。リズムのこのグルーヴ感がファンキーな、
かっこいい
かっこいいですよね。うん、これがドリフのピンポンパンというカバーでございますが、はい、他に、意外なところでですね、今日持ってきたのがモーニング娘。のカバーがあります。モーニング娘。がですね、2008年にカバーしたピンポンパン体操があります。これはどんな感じなのかちょっと聞いてみたいと思います。
さあ行こうか。
なるほどいかにもという感じですね。
そうですね。
でもあれ2008年にやってるんだけど、70年代に流行したキーワードをこうやって入れてるわけだよね。うん、そこは変えなかったんだね。
そうですね。
でも本当になんかもうムスっぽい感じの
半分打ち込み、
うん、そうですね。うん、ユーマダンスはあれはあの打ち込み使ってたんですね。
打ち込みですね。ね、ちょっと近いものなんで、
ほぼほぼ打ち込みですか。
そうですね、もうほぼほぼ打ち込みですね。
ノッシッシ
ー。ノッシッシー。よく覚えてますね。
覚えてますよ。それはもちろんですよ。ね、どれだけウラーシュガーファンだと思ってるんですか。ウラーシュガーファンなんですから私は。いやいやすごいですね。まあ、このようにですね、意外とすごい時代を超えてカバーされている っていうところがあるんですが、いろいろこのこんな人もカバーしてるのか、そうなんだ、うーんっていうのはあるんですけれども、うん、一番驚いたのがですね、もう意外で私も知らなかった、あんなにファンだったのに、
うん、
あんなにファンだったのにこの人たちがやってたっていうの
は、人たち、
そうなんです、
誰だろう、
2人組そうなんですよ、ちょっと聞いていただきたいんですが、はい、ピンクレディがやっていました。でそのピンクレディのこのバージョンもね、よくわかんないミックスで今聴けるんですけど、これがだからこのバージョンが企画 LP に録音されたバージョンらしいんですが、これあの全部で9分ぐらいあって10分以上あるんですよ。でこう聞いてると、あのいろんな当時のメドレーをやっていて、あの勝手に仕上がれとかも歌ってんだよね。
え、
ああ、そう、うん、でやっぱよくよく考えてみると、確かにその悪友テリトリーなわけですよ。
あ、なるほど。
うん、そこはで、今これミックスしてるバージョンしか俺の手元にはないんですが、はい、実際、プラチナ2006年に発売されたプラチナムボックスっていうのがあって、うん、そこでドリフの、あ、ドリフじゃない、このピンポンパンの曲はフルコーラス版聴けるらしいんですよ。さすがにプラチナムボックス持ってないわけですよ、私は。
すごいですね。うん、
でこれとか昭和歌謡だからカバーしてるね。女は二度とは俺には語れない、あなたに抱かれて影のみたいにゆらゆら揺れるのよ。このミックスのなんかカバーの曲のメドレーの最初と最後がピンポンパンになってるんですよね。だからさっき聞いてもらったのはお尻の部分なんですよね。
あ、なるほど。
うん、でその間にさまざまな歌謡曲がメドレーで入ってるっていう感じなんですけど、ちょっと早送りしてみようか、うん、他には、早送りを番組中にする、うん、背中で聞いている、やっぱりお前は出て行くんだな、悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。やっぱりなんかこういうなんか企画ものをやってたんですね。でそこにピンポンパン体操が食い込んでいたというところでございまして、今日の T9 はピンポンパン体操のカバーを聞いてみようというような内容でございました。ね、やっぱりこのいろいろな方面で好まれていたんだなと思うわけなんですけど、他にもいろいろなカバーがあるんですけどね、ちょっと時間の関係で割愛しますけど、来週もちょっとピンポンパン
掘り下げ
第3週、
再来週もピンポン
を4行く
というような計画を立てております。
なるほど。
音源が手元に入れば話ね、今日はいろいろとこう脱線しましたけれども、まあ、ピンポンパン体操にもいろんなカバーがあったぞというところでございました、うん、以上、タシータシロの絶対的に
何言って
るのお届けいたしました